さんこんにちは、ワイヤード編集部のアンスコメリナです。スニークピークサーエッセイメンバーシップでは、編集長の松間道明が会員向けに公開した記事の中から注目のストーリーを読み解いていきます。今日は2023年11月ウィーク2のテーマであるクリエイティビティの記事についてです。松間さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日はワイヤード編集部の岡田光太郎さんも来てます。岡田さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
岡田さん、ポッドキャスト1ヶ月ぶりですね。
はい、あれ前回何に出ましたっけ？僕
前回ですね、中村隆さんと一緒に
リジェネラティブカンパニーをテーマにお送りしましたね、
うんうん、ね、カンファレンス準備が結構忙しかったんじゃないかなと。
そうですね、あのカンファレンスにはその前回出ていただいた中村隆さんにもご登壇いただいて、このリジェネラティブシティっていうテーマで、でこうリジェネラティブカンパニーの今回ね、アワードっていうのを新しく立ち上げて、そのアワードの選出カンパニーの皆さんと中村さんと一緒にトークセッションやりますので、興味のある方はぜひ。
アワード決まったんですか？
アワードは、はい、もう選出カンパニーの皆さんも決まって今鋭意取材中なので、すごいユニークな顔ぶれになっていると思うので、
それちょっと待って、整理しましょう、はい、アワードはいつ発表？
アワードは、はい、11月後半に出ます。
11月後半に出る、はい、で今2人がワイヤードカンファレンスって言ってたのは、もしかしてワイヤードフューチャーズのことですか？
その通りです。
そうです変わったんですよね。
旧名称ワイヤードフューチャーズカンファレンスっていう。
そうワイヤードフューチャーズは12月8日で、でそれでもね、だからその時にその受賞カンパニーと中村隆さんと岡田くんが
トークセッション
モデレーションで、はい、トークセッションやってくれ
お送りするので、
でワークショップも
あるんですね。実は、
はい、
初公開のワークショップっていう、
ね、そうだよね、
はい、
世界初じゃない、日本初って書いちゃった俺どっかに。もう日本初リジェネラティブカンパニーワークショップありますって言ったら、もう売り切れちゃって、ワークショップチケットちょっと今絶賛あの増枠が可能かどうかを
検討中なので、
はい、
なのですね、
きっとめちゃくちゃたくさん増やしてくれると俺は信じてるけどね、
頑張ります。
ね、SF プロトタイピングの方も
そうなんだよ、うん、あれももうすぐ売り切れちゃって、まあほとんど2つ同時で、 SF プロトタイピングのワークショップと、うん、リジェネラティブカンパニーの作り方っていうワークショップ、うん、両方売り切れちゃって、あの SF の方はもう増枠して、でも多分ね、これ聞いてる方々がこれ聞いてる時にはもうちょっと売り切れてるかもしれないな。すいません、
早いもの順
で本当すいません。ワークショップね、やっぱりね、うんうん、あのその増枠を今ね、岡田くんがいや増枠しますよってすぐ言わないのはやっぱりワークショップあのね、あのちゃんと丁寧にこう参加、うん、された方々とこうインタラクションやりたいから、結構ね主催者側としては人数絞りたいっていうのがあって、で僕みたいなこう悪徳プロモーターの方は、いやそれ人数もっと増やしてガンガンもっと皆さん入れようよっていう、そこのせめぎ合いをちょっとやってます。
絶賛せめぎ合い中というところですね。
岡田さん本当に忙しそうでなかなか捕まんないんですけど、
いや
しっかりメルボルンとかも行って、あれ
なんか遊び行ってたよね。
いやあの仕事であれですね、あのオーストラリアで初めて、あの米国以外で初めてサウスバイサウスウェストが開催されたっていうのが、はい、シドニーで、
シドニーに遊びに行ってたんだ、
はい、遊びに行ってシドニーは仕事で行かせていただきまして、
はいはい、
ちょっと遠泊して、うん、あのメルボルンの方も少し見て帰ってきたっていうところ。
あのさ、これなんか僕覚えてるのは、はい、前回なんか一緒に出たポッドキャスト、なんか韓国ソウルですげえ合流してきましたみたいな
話をしたんだけど、
今回は何、南半球で合流してきたんだ。
いや今回は次にタスマニアの島になんですね。
いいな
タスマニア
で自然を楽しむかと思いきや、うん、あのギャンブルで大富豪になったあのまあ大富豪の方が作った施設美術館っていうのがタスマニアにあるんですよ、
はいはい、
あのモナっていうとこなんですけど、でかなり、まあ、展示作品もぶっ飛んでるんですけど、で今はそれやってないんですけど、例えばこう夜美術館をオープンして、
はい、
あの案内する人も参加者も全員裸で回るみたいな企画やったりとか
岡田君裸になった
の？やってないです、僕やってなかったんでとか、まあ、日本からだとあの池田亮次さんがこう、はいはい、パフォーマンスされたりとか、 あとこう音楽ってとこで言うと、うん、あのシガーロスのボーカルのヨンシーの、 あの360度のサウンドインスタレーションが展示されてたりとか、なんかジェームズ・タレルの作品で30分間ひたすら光を浴びせられ続けて、なんかこう脳がトリップした後に真っ暗な部屋にこう押し込められるみたいな作品とか、結構ユニークな作品がいっぱいあって、あの最高な体験をさせていただいたっていう。
いやー満喫してますね。
そんな仕事あったワイヤード？
仕事じゃない、それはプライベート。
ああそうなんだ、ね、もうさすがなんかあれ、
ちょっと詳しく聞いていきたいんですけど、今日はちょっと岡田さんに来ていただいたのにはこう理由があるんですよね。
そうなんですよ、まさにあの今週のエッセットメンバーシップのテーマであるクリエイティビティに絡めて待望の新連載が
著者長らくかかってしまいましたっていう公開まで。
そうだよね、
はい、
本当今年の初めぐらいから
春頃からやりたかったっていう
始まる予定ではあったよね、
はい、
だもうねこう満を持してというか
いい感じ
もう期待値をこう上げに上げてついに来たのが、うん、フォークリエイターズという連載ですね、はい、これちょっと後でたっぷりとその話も伺っていければなというふうに思っています。でもまずは一つねちょっと今週の記事をご紹介できればなと思っていて、月曜日の記事いきたいと思います。
はい、この月曜日はグライムスへのインタビューですね。グライムスが語る永遠の命、火星での死、そしてイーロン・マスクに最高かっこ最悪のツイートのアイディアを与えることっていうタイトルでした。岡田さん、グライムスは結構聞いてますか？
そうですね、それこそこう10年ぐらい前ですかね、オブリビオンとかのアルバムが出た頃にやっぱすごい聞いてたなっていう思い出があって、なんかこうね、それからまた10年経ってこう生成 AI とかの活用でね最前線に来られてるっていうのはやっぱすごいなと思って見てますね、はい、
ごめんね、僕割とキャッチアップしないとグライムス、その10年前から割とずっとトップにいたって感じなの、それともなんかこう浮き沈みがあってみたいなイメージなの？
そうですね、その10年前のタイミングぐらいで結構ブレイクしたイメージがあって、うん、そこからは結構こう、うん、知名度はずっと
一線であ
るような、はい、方かなと。
日本にも何度も来てる。
そうですね、
岡田君見に行ったんだっけ？
なんか見た記憶はあるんですけどちょっと明確な記憶がなくて、まあ、最近だとやっぱりどうしてもねイーロン・マスク関連で注目されがちっていうのはありますよね、日本だと。
ワイヤードの文脈でもそうだもん、
ね、そうですよね、ソニックマニアでねうん、イーロンさんが目の前に、ね、立って動画を撮り続けるっていうのが話題になりましたけど
この前あれだよね、
葛原さん
来た時に、うん、まさにそれを葛原くん目の前で撮ってて、
そうでしたね、
そういうことになったって話
したよね、お話いただいて。
そうかそうか、うん、でもあんちゃんあれだっけ、これそれこそ8年前のワイヤード。
そうなんです、私入社する前にパラパラしてて思い出して再び読んだんですけど、スターウォーズ号を出していて、
うんうん、
私の愛しきドロイドたちへっていうグライムスからのラブレターみたいな感じの寄稿があるんですけど、改めて読んだらすごい面白く読みました。これ
読んだ覚えあるんですけど、ちょっと改めて読まないと記憶は8年前の、
ね、ぜひまたね持ってる方読んでいただきたいんですけど、ちょっと一部だけ紹介させてもらうと、C3PO の翻訳能力を通してノンヒューマンな登場人物たちとの間にユニークな会話が生まれ、そのことで作品で描かれる宇宙はより身近で本物らしいものに感じられるみたいなことが書いてあったりとかして、まあ、とにかくスターウォーズが好きなんだなって分かるんですけど、なんか今いっぱいマルチスピーシーズの話とかしてる中で、なんか改めてそんな世界観作るのに必要な存在って C3PO なんじゃないかみたいなのをちょっと思って久々に読んで面白かったなっていう、ね、いや本当にいろいろ多彩だなっていう印象なんですけど、
その話を聞くと今回のねタイトルもその永遠の命と火星で死にたいで、あとイーロン・マスクっていう、まあね、タイトルはそうなんだけれども、まあ、今回これなぜグライムスの記事がこう出ているかっていうと、これ実は US 版のカバーストーリーにもなっていて、まあ、スティーブン・レビーっていう、まあ、看板、まあ、エディターというかライター、テックライターが書いているんだけれども、グライムスがあれだよね、最近その自分の声を AI で生成できる、まあ、それをこう API のような形で公開して、誰もが自分の歌った声を、まあ、だからグライムスの声で誰でも曲を作れるっていうものを公開したと。これ話題になってるの？
話題になってますね。やっぱで商用利用するときは、収益の半分をグライムスに戻してねっていう、なんか仕組みの設計も含めてやっぱ進んでるよなっていう印象はすごい受けますよね。
ね、その中でやっぱり面白いのが、まあ、彼女ね、そういう意味ではこう、まあ、例えばずっと Web3 とか NFT も研究してきて、まあ、なんか NFT で儲かったお金が音楽活動で儲かったより多かったみたいな話もあるけれども、うんうん、まあ、割とやっぱりずっとテックこう掘っていて、まあ、それこそ、ね、そういう意味でイーロン・マスクとも話が合うんだと思うんだけれども、まあ、そういう中でただ単に例えば生成 AI がすごくて自分の声作れるから公開しますっていうよりも、多分まさに今あんちゃんが言ってくれたように、いや、なんか自分の声がその なんていうか要するに自分の分身がどんどんどんどん生まれていって、自分の自我みたいなものがどんどん分裂して、このこう世界の中に満たされていくって素敵じゃないみたいな、なんかやっぱそういう思想を昔から持ってるってことだよね。
面白いですよね。なんか記事の中でも書いてありますよね、ボイスジェネレーターのような AI にワクワクするのは、それがアーティストとは、創造性とは、そして音楽とは何かといった問題に深く変わってくるっていう風な話もあったから、なんかそういう射程でこう 生成 AI を捉えてるっていうのはやっぱりこう唯一無二というかユニークなところですよね。
ね、スティーブン・レビーが意味軸もちょっと書いてあるようにすごくこう、うん、ワイヤードのもともとのその思想の根幹でありかつ軽蔑の対象にもなる底抜けなそのテクノロジーに対するポジティブさみたいなものをグライムスめちゃくちゃ持ってる、うん、で今回のインタビュー読んでてももういやブレインマシンインターフェースとかもちろんやりたいに決まってるじゃないみたいなのとかもうそのねタイトルにもなってるようにいや最後は火星で死にたいみたいな、うんうん、でも子供が孫の面倒を見てくれって言われたら考え直すかもみたいなそういうのがあのすごいほとばしっていてでワイヤードなんかやっぱりねそこポジティブもネガもちゃんと語ろうぜっていうのがあるんだけれども、うん、彼女のちょっと一つ飛び抜けたその発想っていうのが、まあ、今回 の, あのオープンソースというか、うん、あの自分の声をオープンにしていくなんか面白いのがいや自分がエイリアンの脳の一部になれるんだったら要するにそのエイリアンというのは例えばだから AI とかでもいいんだけれども、うん、もう地球規模のみんなのなんていうか人格とかその技能とかスキルとか全部解けた中の一部になれるんだったらそれって好きなことじゃないみたいなことを言っていてなんかそこら辺に彼女のね変わらない思想の根幹あるなと思いましたね、
うんうん、彼女 の, そ, のそういった思想好きだなっていう一方でなんかワイヤードで前にこうドレイクのフェイク楽曲をめぐる訴訟とかの記事も取り上げてますし岡田さんもアーティストのプロモーションとかやってるわけじゃないですか、
はい、
どういうふうに見てるというか
結構思うのはそのグライムスみたいにこうやっぱ考え方とか理念があってそれをこう表現するために生成 AI があるっていう使い方はすごくあのいいなと思うんですけれども結構最近やっぱ議論されることでは Spotify みたいなあのいやプラットフォーマーというか音楽ストリーミングサービスにとにかく曲がリリースされまくってるんで、うん、あの中 でその中でこう例えば生成 AI であの作った曲がどんどん流れていくと、まあ、人間が作った曲聴かれなくなっちゃうじゃんみたいな議論があったりするわけですよね、うん、でな音楽を聴くときに多分大きくこう分けるとなんかこうプレイリストをただ流してなんかこうアーティスト名とか知らないけど気持ちいい音楽聴きたいみたいな時と、うん、なんか固有のアーティストをなんだろう好きで聴くっていう時と、まあ、いろんなパターンがあると思うんですけどなんか特に前者みたいなケースの場合は基本なんか生成 AI でもいいんじゃないかっていう風な議論がなんか生まれていきそうだなっていうのはすごく感じるところでただそれが同じプラットフォームの中にじゃあ生成 AI が作った曲と人間のアーティストが作った曲がじゃあもし混在しているとするとそれはいいことなのかとか、うん、なんかそういういろんな論点が今なんか出てきそうだなっていうのは感じてるところですかね、うん、
あの Sセットの記事でも一個あったのはあのアンビエントミュージックが実はもう今 Spotify とかのプレイリストでもほとんど実はもう何というかだから ほぼ自動生成されてるようなものが、混ざってしかもみんなそういうのをこう聞いちゃうから誰にもアーティストにそれの対価が還元されないような仕組みを作っててこれはSpotify の陰謀だとか言って Spotify は否定してるみたいなことが記事としてありましたね、うん、でその時にで第3項としてこれグライムスの場合はだ生成 AI が作ってるんだけれども一応アーティストなりグライムスなりにこう対価が支払われるみたいな、うん、こう新しい仕組みだから本当にそういう意味ではねコラボレーションしてるとも言えるしでも無限にクソみたいなグライムスの曲が大量生産されるだけっていうあの汚染がひどいっていう話にもなるかもしれないし、うんこういう今ものすごくクリエイターにとってのその環境っていうものが、まあ、激変していますそのいい例がこのグライムスですっていう今までの話が全部これから岡田くんが語る新しい連載編をもうあのなんていうのお膳立てだったわけなんだけれどもまあその岡田くんが始めたこう新しい連載 For Creators についてちょうど今週ね2回目があの公開されてきて、はい改めてもうここからなんですが、この連載について紹介をお願いします。
なんかそれこそワイヤードでは結構自分がクリエイターエコノミーっていう領域は長くやらせていただいていてあの昨年のこうワイヤードカンファレンスとかではクリエイターエコノミー系の VC であるリジンさんに出ていただいたりとか、うんまあ、そういうテーマのこうセッションを設けさせてもらったりとかしてきたっていうところがありまして、まあ、個人的なこうテーマの中心でやっぱりそういう文化芸術みたいなものがいかにしてこうきちんと収益が回って持続可能なモデルになっていくのかっていうのはこうずっとまあ関心があるところではあってでそれはまあビジネスの文脈で言えばクリエイターエコノミーって言われてそれがスタートアップが出てくるようなところもあったりっていうのでまあそういった時になんか自分としてこうやっぱ解き明かしたいことっていうのはなんかこうやっぱ活動の持続可能性と自立性をどう作っていくかっていうことがやっぱり気になっているところなんですよね。なんかワイヤードの創刊のエグゼクティブエディターのケビン・ケリーとかがこう1000人の忠実なファンっていう の出してたじゃないですか昔、うんうん、でインターネットによってこうファンとアーティストが直接つながることによって例えばファン1人から1万円年間もらえれば1000人ファンがいれば食っていけるじゃんみたいな理論だと思うんですけど、うん、なんかこうじゃあ実際そのアーティストとかクリエイターを見ていて思うのはやっぱりそのファンって移り気だったりするんですよね、うんうんうん、なんかこう同じ人をじゃあ1年2年とかじゃあ例えば年間1万円払ってくれるかもしれないけれどもそれがじゃあ10年20年30年ってその人をこう応援してくれるファンで居続けてくれるのかとか、うんうんうんうん、アーティストもこう最初デビューした時はすごい注目されるかもしれないけれども活動の中でやっぱ波ってあると思うので、うん、じゃあ下がった時にどうやってじゃあそれを失った分を取り戻せるのかとか、うん、結構1000人の忠実なファンってじゃあ 2,3 年はもしかすると成り立つかもしれないけど、うん、これ本当に長期的に見てうまくいくモデルなんだっけっていうのが一個なんか疑問のスタート地点ってだったりするんですよ ね、
いや面白いです。多分今持続可能性と自立性っていうのまさに今週の記事ではねテーマに早々にいや俺らここやりたいんだよっていうのを掲げていて、まあ、それがすごい面白いっていうか、まあ、例えばエッセットメンバーシップだとあの徳井直さんがねあの族作るための AI 始めていて、まあ、あれは本当にもうちょっとそのクリエーションっていう中でのじゃあ例えばその AI の中で人間の創造性って何なんだっけみたいな話なんだけれどもやっぱりあの岡田君のこのクリエイターエコノミーはやっぱりそのエコノミーってついてるだけあってそれを取り巻くじゃあ例えばプラットフォームがどうなるとかそのファイナンスどうやってやるのかとか今言ってくれたようなそのファンとの関係性どうやって作っていくのとかなんてややもするとちょっとこうなんていうクリエイターってねアーティストとかその作品とかさ そのアーティスト自身みたいなものがクローズアップされてこう割とねぐられてる部分をちゃんとこう取り上げていこうっていうのがあってそれずっと思ってるよね。あのさ Web3 特集した時に岡田君最初クリエイターエコノミーで、
うん、あそうですね Web3 でどう変わるかっていう
そうだよね。で、まあ、去年の、ワイヤードカンファレンス今年はワイヤードフューチャーズ、うん、去年そのクリエイターエコノミーのセッションをやってなんかあの第1回あの2週間前の第1回なんか割とそこら辺の動きをもう1回ちょっとラップアップしているようなイメージだったと思うんだけれどもなんかこの1年半年なんかそういう意味ではクリエイターエコノミーってどういうなんか岡田君の中では変化があるそれともやっぱりまだまだ言語化されてないから1回俺らがやるぜって感じなの。
なんかこうスタートアップへの投資っていう状況だとやっぱり生成 AI 関連のそういうクリエイターエコノミー企業が増えてそこに投資が集まってるっていうのはなんかこうファクトとしてはあるっていうところでただなんかそこはあんまり僕自身はそんなに見てないところではあったりするんですけどなんかもしかすると普遍的な部分になってしまうかもしれないんですけどやっぱりなんか注目してるのはそのクリエイティブミドルクラスって呼ばれる人たちで、うんうんでそれって、まあ、例えば音楽業界をあの例にとるんですけどあの音楽業界の場合ってあのチューンコアっていう音楽のディストリビューションのサービスが、うんうんまあ、出てきたことによってそれまでってこう大手の会社を経由してじゃないと音楽の配信ができなかったところがあのインディペンデントに活動するミュージシャンもそのチューンコアを使えば音楽が配信できるってなったんですよね。でそこでまた革命的なシステムっていうのは、まあ、Spotify とか Apple Music って1再生あたりいくらっていう形でアーティストにお金が入ってくるっていう仕組みになっていてで Spotify だとだいたい 0.1 円ぐらいとか 0.2、3 円とか高くてっていうので Apple Music は結構高くて1円って言われてたりするんですけどっていうのでなんかそれまではじゃあ CD の販売だったのがインディペンデントなアーティストが自分で楽曲を配信してそれで収益化できるっていうモデルになったのでなんかそれまでってこう大手のメジャーに所属するかアマチュアでやるかっていう2曲だったのが間にそのグラデーションが生まれたんですよね。インディペンデント なんか少人数のチームで活動していてある程度収益が上がって音楽で食べていけるっていうそのミドルクラスがすごい増えてきたっていうところがあってで、まあ、そのミドルクラスの活動の多様化みたいなところは今多分いろいろ起きてるしあとこう大きなブランドとそのミドルクラスのアーティストがタイアップしたりとかあと面白い事例で言うとあの MFS っていうあのヒップホップアーティストがいたりするんですけど、うん、MFS とかはゲームに音楽が使われてグローバルでそれでいきなりバイラルが起きて、うん、なんか日本の音楽がそういうやっぱグローバルプラットフォームに乗っかっていきなり国外でも聞かれるようになったりっていうのが最近起きたりしているっていうのは結構面白かったりとか、うん、なんかそこら辺は最近の動きとしてはいろいろあるって感じですかね。
面白い本当に、まあ、デジタルとかネットワーク効果みたいなこと、まあね、それこそロングテールみたいな話もあるけれども結構大切なのがまさにその中間層が厚くなってんのかこう痩せてるのかって結構重要でそういう意味では そのクリエイターのその中間層っていうのはなんか日本でもどんどんこう増えてきてるなっていう実感はある。あ、
増えてきてはいるとは思うんですけど、うん、なんかそこででもやっぱアーティストの方とかと話していて思うのは、うんうん、例えばこう、まあ、音楽の例なんですけどまた、うんうん、Spotify だったら、うん、やっぱプラットフォームに結構最適化されてっちゃう動きがあるんですよね。例えば Spotify だったら有名なアーティストをフューチャリングに入れて曲を出すと、まあ、そのアーティスト側のファンとかそっちの検索から聞かれたりするんで再生数伸びるよねみたいな話であるとか、まあ、一昔前だとこうプレイリストにいかに入るかが重要だよねっていう風なことであるとか、あとまた別の多分ワイヤードでも記事でしたと思うんですけど、あのイントロの長さが短くなってるみたいな曲のとかもあると思うんですけど、なんかこうじゃあ純粋な芸術として見た時に結構プラットフォームによってまた曲のあり方とかが最適化されちゃうのっていいんだっけっていうのはすごいなんか重要 でもちろんそれって CD とかもまあそうじゃないですか、うんうんうんうん、CD って70何分でしたっけ、はいはいはい、忘れちゃったけど
忘れちゃったねもうね
っていうところで、まあ、そこがマックスでアルバムっていうなんか構成が生まれてっていう話だと思うんですけど、うん、なんかねそこってじゃあプラットフォームの影響ってやっぱ不可避で、うん、その関係性みたいなものは結構こう面白いというか
見
てい
くと
っていうのありますよね。
あんちゃんなんか質問ありますか。
連載で毎回楽しみにしてるのがキービジュアル。
あ、そうですね、それぜひ今回ちょっとアートステッカーさんっていう特にまあ現代美術とか現代アートの方向けのまあクリエイターエコノミー的なサービスを提供している、うん、まあ、アートステッカーっていうサービスがあるんですけど、今回アートステッカーさんにキュレーターとして入っていただきまして、でアートステッカーさんのウェブサイトにこう載っているようなあの美術家の方の作品をキービジュアルに置いていくっていうことをやっております。
アートステッカーに載っているっていうことはどういうことなんですか。これ買えるってことなんですか。
買える方も中にはいて、アートステッカーのウェブサイトから買える方もいれば、うん、まあ、買えなくても、うん、あの自分が会員登録とかをしているとなんか応援機能とかがあって、まあ、投げ銭みたいな機能ですけど、ーアーティストの方を応援できたりもするっていうところなので、なんかこうあわよくば連載で、新しい作家の方を知っていただいて、なんかそこからじゃあ例えばアートステッカーに飛んで、まあ、作品購入いただいたりとか展示見に行ったりとか、うんうん、なんかそういうものが生まれてくるとなんかクリエイターエコノミーの一つこう、まあ、実験じゃないですけどあのつながりが生まれてくるかなっていうところで
いいですね。
お願いしてるっていうところですね。
このメディア自体がそのコンテンツの意味をそのまま実現しているっていうのが、うん、
や
り方になっているというか、
はあ、今回はあれ何回連載やるんだっけ。
24回ぐらい頑張っていきたいっていう
のが
ありますね。
あと22回、あと22回の目論見を教えてください。
まずやっぱり、産業ごとの変化みたいなことはいろいろ気になっていて、うんうん、まあ、それはその多分音楽業界であったりとか、まあ、アニメとか漫画とか映画とかファッションとか結構その産業ごとにクリエイターエコノミーの企業ってまた別に出てきていたりするので、まあ、そのまあ、要は縦というか業界ごとの動きみたいなことをある程度あのまとめていきたいなっていうところと、まあ、横串でいろいろ変化っていうところだと例えばそのクリエイター VC みたいなのが最近だと出てきていたりしていて、それこそもともとサブスタックで配信をしていて、うん、でサブスタックのフォロワーがすごい増えた、うん、まあ、書き手の方がいて、
サブスタックはそのメールマガジン
メールマガジンの、
はい、サブスクリプションができるプラットフォームサービスだね。
でその人はそのご自身の専門性を生かして、はい、なんかその確かマーケティングに関することをちょっと忘れてたんですけど細かいところは配信していて、うん、で関連の VC じゃないとスタートアップにも投資するような動きをしていくような、なんかそのクリエイターが VC 化するっていう動きができたりしていて、そういうちょっと新しい動きもうまくキャッチアップしながら載せていきたいなっていうところはありますね。
どういうペースで公開されるんですかこれは。
月に2本出ていくので1年間頑張って走り切れるかっていう、
楽しみ
ですよね。
これまあ、だからさ、またしばらくしたら岡田くん呼んで最近連載どうなってんのっていうのをちょっとまたキャッチアップできる機会を、
ペースメーカー的に、
はい、ぜひぜひ。
最後にお伺いしたいのがこう日本のクリエイターたちにこの連載から何を受け取ってほしいかってちょっと岡田さんなりのメッセージみたいなのを。
そうですね、やっぱり僕としてはそのミドルクラスが増えていくっていうことがその業界での豊かさにつながると思っているんですよね。なんかなんだろう、こう例えば大手かアマチュアかっていう世界だとある程度やっぱり売れるものしかそれが商品化されなくって売れる表現しか残れないっていう世界がもしあったとすると、それに対してミドルクラスが増えていくともう少しこういろんな表現が世の中にこう、まあ、強く残っていくとか残っていく可能性が 増えていくと思うので、なんかそういうミドルクラスの位置で活動している方とか、その、まあ、支えているチーム、マネジメントチームとかが、なんか例えば連載読んでいただいて、あ、じゃあうちのアーティストとかクリエイターだったらこういうサービス使えるかもしれないとか、じゃあ実はうちってそのクリエイター VC 的な動きできるんじゃないかとか、なんかそういう示唆をうまく提供できると嬉しいなっていうのは思ってますね、
だからなんかもう自分がそういうクリエーションしてる人で、まあ、これ本当本業の片隅でやるかでもないし、でもこれだけでなんかでっかくなるぞっていうだけじゃない、もうそこのグラデーションの中で自分でもっともっとやれるこうツールというか選択肢というか、
そうですね、うん、でなんかグラデーションの中でも多分アマチュア寄りの方と大手メジャー寄りの方っていうのがまたいると思うんですよね。多分その方々によって使うべき、まあ、共通のツールっていうのあると思うんですけど、使うべきツールがまた違ったりとか戦略が違うと思うので、なんかそこがうまく、なんだろう、うまく拾いながら、その方に適したなんかこうアプローチみたいなことを一緒に考えていけるといいのかなっていうのは思いますよね。
このエセットでもね、まあ、だからクリエイターってすごい広いと思うんだけど、そういった方々も多分すごい多いと思うんで、これ必読、はい、
今後の展開が楽しみですが、はい、これ以外にも11月ウィーク2は20万冊の本をスクレーピングしたブックス3、その訴訟が AI の在り方を永遠に変える可能性や、ファンフィクションの表現が AI のスクレーピングをあぶり出すという記事も公開していますので、チェックしてみてください。最後は編集部やゲストのおすすめを紹介するワイヤードレコメンツコーナーです。今週は岡田さんに何かご紹介いただけるんですよね。
難しいコーナー来ましたね
楽しみにしてました。
先ほど冒頭でお伝えしたこうタスマニアで行ったモナっていう美術館に、ファロっていうレストランが併設されてたんですよね。
お
でそこが
また美食系で来たぞもしかして
と思うじゃないですか、うん、でご飯ももちろん美味しいんですけど、うん、まあ、度肝を抜いたのがなんか黒魔術の儀式みたいなことを食事を振る舞いながらその空間で展開されていくっていうガストロノミーなんですよなんかこう謎の音楽が流れたりとか、なんかダンサーの人がこう机とか椅子の下にこう寝っ転がっちゃったりとかするっていう、なんかある種イマーシブシアターみたいな体験をしながらご飯を楽しめるっていうレストランになっていて、結構なんかどぎもを抜かれたというか、
不思議な体験です。あ、味わえるんですかそれ見ながら。
あ、でも、まあ、ご飯の合間とかにこうそういうダンスとかその何歌とかが始まったりして、まあ、結構そのなんだろう、両方をこう楽しめる体験にはなって
たんですけど。岡田君は裸で飯を
食ってた。あ、違います、裸になるツアーも今やってない
んです。あ、やってないんだ、それは、は
い、やってない
んだ。すごいね。え、それおすすめってことでいいんですか。
新しい体験をしたい方はぜひタスマニアまで行ってみていただけるといいのかなと。
黒魔術ディナー
体験が、
はい、はい、
ですね、ファロです、
ファロモナっていう美術館の中にあるファロっていうレストランです。
はい、いや、今週ありがとうございます。
年一でぶっ飛んでるリコメンドだったね、
うん、ぶっ飛んでましたねなんかね予想外のリコメンドでしたが、ありがとうございました。注目のストーリーを編集長が読み解くスニークピークサーで SF メンバーシップは毎週土曜配信です。来週も楽しみにしていてください。ファイヤードは変化し続ける世界を理解するための情報とアイデアの源泉であり、カルチャーからビジネス、科学、デザイン、ライフスタイルに至るまであらゆる側面に光を当てる未来を実装するメディアです。有料サブスクリプションサービスファイヤード SZ メンバーシップでは、厳選された記事や編集長のレター、雑誌のデジタル版、イベントなどを通してインスピレーションと知的好奇心をお届けします。 Spotify の Q&A や SNS でご感想などお待ちしております。